Information。
こちら三田市消防本部の時間です。この1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいてます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日も新型コロナウイルス感染予防のためお電話でのご出演となっています。今日は三田市消防本部予防課から室谷さんお話ししてくださいます。お待たせしました。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは。さてまずは、災害出動の件数などのご報告からいただけますか。
はい、わかりました。それでは、本日5月28日現在の、はい、三田市の災害出動の件数についてお伝えしたいと思います。
お願いします、
はい。まず火災なんですけども、はい、火災につきましては現在のところ14件の、火災が発生しているというところです、
はい。
で5月に入りまして5件の火災がありましたけども、はい、建物が燃えるような、建物火災と言われるものは、この中にはありませんでした、
はいはい。例えばどういう火災になるんですか。
そうですね、ちょっと農繁期ということもありまして、あ、
はい、
焼却された、焼却火がちょっと燃え移ってしまったというのがちょっと増えつつあるような傾向ですね。
そうですか、はい
はい。
これは例年の今の時期と大体似たような。
そうですね、例年昨年でしたら、17件ぐらいがありましたので、はい、若干の減少の傾向なのかなというところです。
はい、ありがとうございます、
はいはい。
続いては、
続いて救助件数なんですけども、
救助件数、
はい、で救助件数の方が59件ということで、
はい、
今月に入りまして12件の出動がありました、はい。こちらは昨年と比べるとちょっと件数自体は増えているのかなという状況になっています。
はいはい、
はい。で続きましてその他出動と言われる、
はい、
火災救急救助その他のに含まれない出動なんですけど、こちらの方が125件ということで、
はい、
これは、昨年と比べると、10件ほど少ないようなペースになっております。
ああ、そうですか、
はい
はい。
で続きまして救急件数なんですけども、はい、昨日現在で1536件の、救急出動をしております。
はい。
で5月に入りまして255件というところで、昨年の5月の出動が348件というところなので、はい、これはかなり減少しているというところなのかなというところですね、
はい。これはなんかこう理由がありますか。
そうですね、先月にもお伝えしたかと思うんですけども、はい、やはり新型コロナウイルス感染症に伴う外出の自粛であったりとかというので、救急件数は減少傾向にあるのかなというところですね。
そうなんですね、はい。それで今出てきましたコロナウイルス、
はい、
この関連のちょっとお話もしていただきたいんですけども。
そうですね、我々救急出動する際の対応としまして、まず119番を受けましたときに、発熱があるであったりとか、息苦しいというような、キーワードが含まれるような場合には、通常の感染防止と装備から、マスクをですね、
はい、
N95 マスクというような、
はい、
高性能マスクに変えたりとか、で救急車の車内も、ビニールのシートで覆うような形で養生したりとかっていうような準備をしたりというような対応をしたりしてます、は
い。じゃあそのようにして出動されるということなんですね。
そうですね、はい。で出動から戻った際にもですね、救急車も含めまして出動した隊員の消毒も実施していますので、でこのような対応で、4月に33件、5月に43件ほどの出動をしているというところです、
は
い。
そうですか、はい。ただ本当に三田は今のところ感染された方が少ないですね。11人だったかな、
ね、はい。
じゃあ実際にこれだけの出動はあったけれども、はい、陽性だった方っていうのはごく一部の方。
そうですね、はい。ちょっと疑わしいかなというようなところも含めまして、そういった対応をさせていただいているところなので、
はい、用心をしてということで。
そうですね、はい、僕ら消防職員が感染したりとか、ましてや感染を拡大させてしまうわけにはいきませんの で、
そうですね、
ちょっとそのあたりの防止策はしっかりと対応しているところです。
じゃあ関わった隊員の方はじゃあ戻ってこられたらまた厳重に。
そうですね、はい。
どのようにされてらっしゃるんですか。
消毒であったりとか、
はい、
で救急車の方もオゾンガス発生装置という消毒の機械があるんですけども、
はい、
そちらの方で しっかりと消毒して、で次の出動に備えるというような対応をさせてもらってます。
そうなんですね。とにかく体調がぐっと弱ってらっしゃる方が乗る車両になるわけですからね。
あ、そうですね、はい、
分かりました、はい、でも本当にしんどくなった時にはなかなかいろんなことがこう説明できないですけども、はい、ちゃんと対応していただいているということで、
はい、迷うことなく呼んでいただいて、はいはい、
大丈夫ですか、
はいはい、でまたこれから、ね、気温が高くなってきて、
そうですね、
熱中症の発生であったりとか、今度は台風のシーズンにもなってきますので、十分な体調管理と備えをしていただきたいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます、はい、まずは、今日までの災害出動の件数お話をいただきました。注意点もご紹介いただきました、はい、では今日の話題として何をご紹介いただけますか。
本日は2つお知らせしたいんですけども、はい、住宅用火災警報器の設置状況調査の実施ということが一つと、はいはい、で次に危険物安全週間についてお知らせしたいと思います。
2つですね、
はい、
わかりました。じゃあまずは最初におっしゃっていただいた住宅用火災警報器ですか、
はい、
この設置状況の調査とおっしゃってますけども、
はいはい、ちょっと難しい言葉で分かりにくいかなと思うんですけど、これはですね、平成26年度から毎年全国的に実施している調査で、各ご家庭に設置されている住宅用の火災警報器の設置の状況について調査するものです。
はい、はい、
住宅用火災警報器はですね、住宅火災で亡くなられた方の、原因として多いのが、逃げ遅れというところでありまして、はい、特に深夜の時間帯に火災の発生に気がつかずに亡くなってしまったというのが、はい、多いという現状がありまして、このような背景から、住宅火災の、発生した時の逃げ遅れを防止するためにすべての住宅について、住宅用火災警報器の設置が義務付けられたものになっております。
ちょうどね私たちが17年前に開局したんですけども、
はいはい、
その頃から新築の方々には義務付けられて、
そうですね、
それからしばらくして猶予期間があって、はいはい、数年前でしたかしら、
そうですね、
もうすべてのお家に義務付けられたということなんですね、
はいはい、
もう
まさにその通りですね。で、ちょうど設置から10年以上が経ってきまして、でちょうどその警報器の取り替えの時期にも当たってくるというところなので、
はい、
今回調査と合わせて啓発の活動を実施したいなと考えております、
はい、どんなやり方で実施されるんですか。
はい、全国的に行われるんですけども、三田市内では6月の上旬に実施する予定です、はい、
6月の上旬ですね、
はい、で市内の全域からですね、ちょっと無作為に抽出させていただきましたデータをもとにしまして、で各ご家庭の方に訪問しまして、でご自宅の火災警報器の設置の状況について確認させていただきます。
はい、この、いきなり来られるんですか。
そうですね、ちょっと無作為に抽出させていただいているので、突然行かせてもらうことになるかなと思うんですけども。
あ、そうですか、
はい、で今回はですね、やはり新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点から、各ご家庭のインターホン越しでの調査を予定しておりますので。
そうなんですね、
はい、特に対面でどうこうというのは、はい、ないかなと思います。
はい、たまにね、はい、いろんなよからぬことが詐欺の、ね、場合もあったりするので、はい、お玄関開けるのかなと思ったけど開けなくていいわけですね。
そうですね、インターホン越しで調査の時間につきましても5分ほどで終わる簡単な調査になりますので、もしピンポンになりましたら、ご協力をお願いしたいと思います。
わかりました。とにかくインターホン越しだということで、まずこれで一つ、はい、とにかく詐欺で来られた方も玄関を開けなければいいですよってよく聞いてますのでね。わかりました。じゃあどんなことを聞きになるんですか。
はい、確認させていただくことは、各ご家庭には、まず住宅用の火災警報器が設置されていますかというところと、
はい、
で、お住まいになっているのが持ち家ですか賃貸ですかというところ、
はいはい、
で次にですね、設置されている場合は半年以内に作動確認というのをされてますかということを聞かせてもらいます、
はい、
で作動確認されているようでしたらその結果が、 どうでしたかというところというあたりを、調査させていただく予定となっています。
ああ、そうなんですね、はいはい。まあ、先ほどもちょっと触れましたけど、やっぱりこうピンポンとなると、ね、驚かれる方もおありだと思いますけども。
そうですね、で一応毎年はやってる調査なんですけど、中には、ね、何年か前にも来たよという方もいらっしゃるかもしれませんけども、ほとんどの方は初めてになると思います。で怪しまれるのもね、分かるんですけども、はい、で我々消防職員がですね、制服であったりとか、作業服を着て、家庭の方にはお伺いします、はい、で職員証ですとか、消防手帳という身分を証明するものも身につけておりますので、もし怪しいと思われた際には、はい、ご確認いただいたらいいかなと思いますので、
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、わかりました、6月の上旬ぐらいに、はい、ということですね。
そうですね、
はい、わかりました、まずは今義務付けられています住宅用火災警報器の設置状況の調査、6月上旬から、はい、無作為に選んだところにピンポンとこう尋ねられて、はい、インターホン越しの調査があるというお話でした。はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
では続いて危険物の安全習慣、こちらのお話ですけども、いつ頃からでしょうね。
こちらはですね、はい、危険物の安全習慣、これも毎年実施しているところなんですけども、はい、これは昭和の30年代になるんですけども、気温が高くなる時期に危険物が自然発火することが多くなったということがありまして、
はい、
このようなことから6月の第2週が、危険物安全週間として全国的に定められたものです。
あ、そうですか。はい、
今年は、6月の7日日曜日から、はい、6月13日土曜日までの1週間が期間となりまして、はい、啓発活動を行う予定となっております。
はい、6月7日の日曜日から13日の土曜日まで、
はい、
この間はどんな取り組みをされるんでしょうか。
はい、今年度はですね、やはり新型コロナウイルスの、感染拡大防止の観点から規模を縮小する形で展開する予定としています。で、まあ、主な内容としましては、市内の各事業所さんへちょっと啓発用のポスターを配布したりとか、で、市内に縦看板、横断幕などを設置して予防啓発をする予定となっています。
そうなんですね。はい、わかりました。何度もね、このお話伺ってるんですが、はい、改めて危険物、私たちの身近にあるかどうか、このあたりのお話も教えてください。はい、
そうですね。で、確かにね、危険物っていきなり言われても、はい、なんとなく工場であったりとか、事業所で使用されてるかなぐらいの、はい、イメージはできても、あまり身近には感じないと思われるかもしれませんよね。
はい、
はい、なんですけど、実は我々の生活の中には身近なところにたくさんの危険物がありまして、はい、生活には欠かせないものになってます。で、例えばですね、車のガソリンはもう危険物の代表的なものとなってますので。
そうなんですね。
まあ、今多いセルフの給油所とかでは自分で入れたことがある方が多いんじゃないかなと思います。
はい、これはやっぱり自分でもちゃんと入れられているので、気にはなりながら、でもこれが本当に気軽に入れられるので、
はい、
ガソリンがどのぐらいに危険なのかっていうのを改めてきちっと教えていただきたいですね。
はい、ですね、ガソリンはですね、火を近づけると燃え上がる温度を引火点っていうんですけど、はい、この引火点がマイナス40度っていう非常に低い温度で、ので静電気、はい、パチッとなるだけでも簡単に火がついてしまいます。
は
い、
だから常にちゃんとこう丸い黒いところを触ってと、
ね、はい、
ありますけども、
重要になってますね。
重要なんですね。
はい、
はい、
でまた一旦火がついてしまうと、もう爆発的に燃え上がってしまうので、昨年の7月にありました京都の爆発火、火災はもう記憶にある方も多いんじゃないかなと思います、ね。
そうですね、昨日また逮捕起訴されましたので
ね、
改めて凄さっていうのは実感してますね。
はい、
そうですね、
はい、でやっぱりガソリンはとにかく小さな火種でも火がついてしまいますので、はい、給油所ではまず必ずエンジンを切って給油するというところと、
で、ね、はい、
で今おっしゃっていただきました給油口のキャップを開ける前には、はい、静電気除去シートという黒いここにタッチというやつですね、それを触れてもらうのを忘れずに行っていただきたいと思います。
はい、分かりました。
はい、またガソリンを、ポリタンクに入れることは禁止されているのも同じ理由になってきます。
はい、
でポリタンクの中っていうのは静電気が逃げない構造になっているので、
そうなんですね、
とても危険なんです。はい、 なので専用の金属の蛍光管を使用していただきたいと思います、
はい、
で金属のものについては静電気が、たまらないものになっているので大丈夫です、
はいはい、で先ほどちょっと出てきた昨年 の火災以降はい、金属で持ち帰るっていうのも何かこう身分証明書とか登録とかありましたね。
そうですね、はい、買われる方の本人確認であったりとか、うん、買われる目的を確認するというのがちょっと義務化されてますので、そこもご協力いただくようにお願いします。
はい、なんか小分けするっていうことは可能だけども今おっしゃったような手続きがいるということなんですね。
そうですね、はい、
わかりました、
はい、
その他にはどのようなものがありますでしょうか。
そうですね、で身の回りのものでいう と、もちろん冬場に使われたりする灯油も危険物ですし、
そうですね、
で油性塗料なんかも危険物の一つですね、
はい、
でそれから今回特にお伝えしたいのは消毒用のアルコール、これも危険物になるので、
消毒用のアルコール、はい、危険物ですか。
そうなんです。はい、でやっぱりこの、コロナウイルスの感染拡大防止というところから、今までよりも消毒用のアルコールを使用する機会って増えてるかなと思うんですけども、
はい、そしてストックもしてらっしゃる方も多いと思います。
でやっぱりまだ緊急事態宣言が解除されたとはいえね、まだまだ使用する機会は多いのかなと思います。
そうですね、はい、
はい、でこの消毒用のアルコールはやっぱ危険物に該当しまして、
はい、
でアルコールの特徴としまして、火器に近づけると引火しやすく、
はい、
アルコールから発生する可燃性の蒸気っていうのが、目に見えないのがあるんですけど、それが空気よりも重たくてですね、
はい、
低いところに溜まりやすいという特徴がありますので注意していただきたいです、
は
い、
アルコールの、発生する可燃性の蒸気が空気よりも重いということですか。
はい、そうですね、はい、なのでほっとくと下の方に溜まってしまうという、ような状況になってしまいますね、
はい、発火しやすいわけですね。
はい、
はい、分かりました。じゃあアルコールの注意事項を教えてください。
は
い、
まずアルコールを使用される際にはですね、火器の近くでは使用しないようにお願いします。
はい、火の近くで使わない。
はい、はい、でまた、容器に詰め替えなどを行う際には、通気性の良い場所であったりとか、
はい、
換気が行われているような場所で行うようにしてください。
あ、これが換気とか通気性が悪かったりすると結局下に溜まってて
溜まっちゃうということになります、ね、
でしばらくした後にちょっと何か、タバコの火が下に落ちたといった時に、
はい、
ああそうなんですね、
はい、
じゃあ必ずこれは今本当に扱っている 方多いと思いますの で、容器にね大きいものを何かこう取り寄せてちっちゃな瓶に移したりね、
あります。あるかなと思うので、
はい、もう今ではそういうことされている方多いと思いますのでね、はい、この時期ならではの注意点ですね。
そうですね、
はい、その他はどうでしょうか。
あ、そうですね、あとは保管される場合にはですね、直射日光が当たる場所であったりとか、
はい、
高温になるような場所は避けて保管するようにしてください。
はい、わかりました。
はい、であとそのアルコールを入れた容器を着火させたりとか、衝撃を与えることがないように気をつけて、はい、保管していただきたいなと思います。
これは衝撃が当たるとどうなるんですか。
そうですね、やっぱり成分が不安定になってしまったりとか、っていうことが考えられるので、ちょっと取り扱いは注意するというような形でお願いしたいと思います。
そうですね、伺うとアルコールは危険物だよと、
ね、
今一番身近にある危険物だということですね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。では最後にメッセージをお願いいたします。
はい、三田市においてもですね、危険物を取り扱う危険物施設っていうのはたくさんあります。で過去にも他の地域で起きた大きな危険物火災が三田市で起きないとも言い切れない状況です。でもちろんそういったことが起きないことが一番なんですけども、万が一火災が起きた際には消防や警察、事業所などが、それぞれ連携しましてね、被害を最小限にしなければなりません。でそのためにも危険物を扱う施設の皆さんだけではなくて、市民の皆さん一人一人が、消防に興味を持ってくださることで、火災予防であったりとか、防災について考えるきっかけになればなと思います。また災害のない三田市を目指してご協力をお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日の一番のお知らせは最初のにありました、6月の上旬ぐらいから住宅用火災警報器の、設置状況の調 調査に市内全域に回られるので、はい、ぜひご協力をということでしたね、
はい
はいはい、そして皆さんコロナウイルスの感染予防ということでいろんなことが動いてますし、お宅にある危険物がアルコールだということを再認識したと思います、はい、私もそうです。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは三田市消防本部予防課の室谷さんでした。こちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は6月25日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。